藤沢歴史探訪、今月は藤沢ゆかりの作家芥川龍之介をテーマにお届けしています。今日も藤沢市文書館の学芸員でいらっしゃいます中村さんに登場していただきます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もう芥川龍之介について中村さんのお話を聞いていて、人物のイメージだったりとか作品への書いた時の環境だったりとかがだいぶ分かってきているんですが、今月のテーマが藤沢ゆかりの作家ということなので、中村さん今日はですね、藤沢氏との関係もですねご紹介していただきたいなと思うんですが、先週の中国に行った時からちょっと具合が悪かった、帰ってきてからも具合が悪かったっていう話で締めくくられたんですけれども、やっぱりずっと体調不良は続いていたんですか？
そうですね、かなり体調が悪いんで湯河原とかですね、そういったところにも行くんですけれども、大正15年からは鵠沼に滞在するようになります。そのあたりの話をしたいと思います、
はい、お願いします。
はい、芥川と藤沢、特に鵠沼との関わりはですね、1914年大正3年の1月に遡ります。芥川の親友であり後に親戚となった山本清という人物がいるんですが、その山本の別荘に滞在するためだったんですけども、その時の感想を彼は後輩に手紙で記しています。しっとりと U 字メリのした砂の道を挟んで松の並木が目の届く限り黄昏の薄光に続いているのを見た時には、冬ながらしみじみ人知らしい心持ちがした。神奈川の特に湘南の避暑地といってもですね、西の大磯から東の葉山まであるわけですけれども、大磯は伊藤博文などの政界人の別荘が並び、葉山は皇族の御用邸や貴族の別荘が立ち並ぶイメージがありました。そのような中で東西の狭間にある鵠沼はどちらからも取り残されたイメージがあったわけですね。だからこそ鵠沼の地は学者や知識人、それに芸術家や文化人などが中心となる余地があったわけです。少し話が変わりますけれども、芥川と藤沢ということで付け加えてお話をしますと、彼は藤沢を訪れた時のことを作品にはまとまらなかったのですが記しています。この文章は芥川龍之介の甥御さん、つまり2番目の姉である久と葛巻義貞の長男であった葛巻義俊さんによって、芥川龍之介未定講習という作品の中に紀行日記の7写相を初見に収められていますので、活字見ることが可能です。彼は御殿場に山本と出かけるのですが、その途中までおばと2人で藤沢まで乗車し、藤沢で山本と高橋君の2名と待ち合わせします。しかし山本が待ち合わせの時間を間違えてしまって来ないので、その合間に龍之介はおばと藤沢駅の近くの茶店に入ります。そこで茶店のおばあさんに伊能神に行くことを強く勧められて、彼は遅れて現れた山本と伊能神をお参りします。その時の印象で芥川はですね、伊能神を懐かしき寺なりと記しています。芥川は黒門から伊能寺の境内に入るのですが、ゆるき傾斜をなせる一段の上に夏柳の青木を見、高き本堂の屋根を仰げる、なかなかに忘れがたしと書いています。おそらく明治末期から大正期にかけて書かれたものではないかと思われますけれども、当時の藤沢及び伊能寺について記された文章として貴重なものではないかと思います。西洋の話ですけれども、芥川は大正15年1月から西洋のために湯河原に滞在しますが、健康状態が回復を見せなかったのでですね、4月22日から義理の弟が療養し、夫人の実家もあった鵠沼へ夫人と三男の安と共に養生に出かけました。鵠沼には彼の友人や文化人などが滞在していた東屋という旅館がありました。今では跡地に史跡が一つあるだけですけれども、規模がかなり大きかった旅館でした。芥川は東屋に西洋皿一枚と缶詰の簡易生活をしたいとの希望で逗留します。そして4月中旬には医者であった歌人の斉藤茂吉の勧めで東屋の敷地内になった井の4号という家を借りました。そしてその秋には井の4号の裏の2階屋に移っています。それで結局芥川はこの年いっぱいを鵠沼で主に過ごしました。鵠沼の地では芥川の治療をした医者がいました。藤隆さんという方で、東京大学病院の物療内科、つまり温泉療法やマッサージ療法など物理的作用を応用して病気を治療しようとするもので、それらの研究をする傍らで鵠沼で医院を開業していた方でした。残された記録によれば、1926年の4月27日に芥川を初診しています。後に文藝春秋に掲載された富士山の手記によれば、初対面の芥川は文士という面影はどこにもない痩せた物静かな人であった、くし削らない頭髪は方々と伸びている、どっか禅宗のお坊さんとでも言いたい感じがしたとのことでした。そこで芥川は富士山によって神経衰弱と診断されます。 8月7日には芥川が富士山の医院を訪問します。その時の芥川の身なりは頭は例のごとく豪放で、よれよれの着物に細い帯をぐるぐる巻きにした無頓着で少しも飾り気ないと記されています。富士山が芥川を診察したのは約3ヶ月間でした。
本当に具合が悪かったんだなっていうことと、本当にこう療養のために、まあ、いろんなところに出かけられてこの湘南に来て、はい、でね、その富士山に来られたというのは、この富士山市を振り返るにあたって、まあ、一つやっぱりとても貴重であり鵠沼に来てたんだっていうことと、それを作品としてではなくって来たんだよっていうのが残されていて、遊行寺の名前も出てきたっていうのは、なんかそれはそれでなんか本当にプライベートの話でちょっと嬉しいなって、すごいなってちょっとね思って、中村さんのお話をですね今聞かせていただいておりました。とはいえ鵠沼に住んでいて、その鵠沼の生活どういったものだったのか、住んでた時に書き上げられた作品とか、あとその滞在している時どんな様子だったのか、その辺の生活の様子も教えていただけますか。
はい、鵠沼での生活はですね、田畑の養父母やおばとの窮屈になりがちな生活とは違い、自由なものだったと言われています。文夫人の回想によれば、鵠沼の生活は西洋皿が3枚、小さな机が大勢になったり勉強机になったり、缶詰が灰皿になるような気ままな生活だったと言います。しかし芥川の健康状態は悪化の一途をたどりました。芥川の体調は一時期はここにいると割合に多いという友人の手紙に書くような状態だったのですが、やがて催眠薬の量が増えるばかりになりました。また6月1日付の手紙で、鵠沼に1月いる間の客の数は東京に3月いる間の客の数に匹敵するという状態でした。このため神経衰弱も胃腸の病も治らず、6月30日付の手紙では、7月になるというのに足袋を履き、足の裏へからしを塗り、足湯まで使っているのだからと手紙に書くありさまでした。夏になると芥川は近所の騒音に神経を病んで、遺構となった鵠沼雑記に書かれたように幻覚や予兆をしばしば体験します。例えばこのような文章があります。僕は鵠沼の東屋の2階にじっと仰向けに寝転んでいた。そのまた僕の枕元には妻とおばとが差し向かいに庭の向こうの海を眺めていた。僕は目をつぶったまま、今に雨が降るぞと言った。妻やおばは取り合わなかった。ことに妻はこのお天気にと言った。しかし2分の経たないうちに珍しい体雨になってしまった。これは鵠沼雑記に書かれていることですね。それから芥川の自殺願望が固まったものもこの鵠沼時代だったと言われています。年末になると、後の文藝春秋社の社長となった編集者の佐々木茂作という人物が芥川を新潟県の赤倉へスキーに誘います。自殺の方法として芥川は投資することも考えたそうですが、結局彼は行きませんでした。それで彼は翌年1月2日に田畑に帰ります。鵠沼の家は3月まで借りていたんですけれども、芥川が再び鵠沼に戻ることはありませんでした。芥川の作品で鵠沼を題材にしている作品は蜃気楼や幽々荘、鵠沼雑記などありますけれども、私がお勧めするのは蜃気楼です。芥川は弟子の滝井耕作という俳人であり小説家に、蜃気楼は一番自信を持っていると書いた手紙を送っています。この蜃気楼という小説の中では蜃気楼らしきものは見えていないのですね。しかし小説の中で主人公はいろいろなものを拾ったり、夜になってつけたマッチの火の中に浮かんできたいろいろなものを見ています。そうしたものは芥川の死の予感の感覚が取られたものだろうと思います。これは鵠沼に住んでおられた作家の蔡秀一さんが鵠沼市民団体である鵠沼を語る会の開始、鵠沼の第83号で語っておられることですけれども、私も蔡さんのご意見に賛成します。
ありがとうございます。おすすめの本もご紹介していただきました。私たちが今知っている地名が出てくるだけでも嬉しいのに、そこで書かれた、そして鵠沼をテーマとしている作品がこんなにもあるということはやっぱりね嬉しいですしね、ぜひ富士山市民の皆さんには改めて作品を読んでいただきたいなと思います。さあ、その鵠沼でもやっぱり体調が悪くてすごく苦しんだようなんですけれども、鵠沼滞在の後その病気との戦い、そして最後についてもご紹介いただけますか。はい、
自分自身の体調が思わしくないだけではなくてですね、芥川はさまざまな悩み事を抱えるようになりました。その中でも大きな出来事は、2番目の姉久の再婚相手だった西川豊という人物がですね、1921年の正月に千葉県で鉄道自殺をしたことです。この自殺で久は莫大な借金を背負うことになり、芥川は姉の一家の面倒を見ざるを得なくなったんですね。 このような心労が重なった末、芥川は7月24日に東京田端の自宅で自殺をします。死因は睡眠薬を服用しすぎたためとされています。人によっては芥川の自殺は青酸カリによるものではないかという人もいますけれども、本当のことはよく分かりません。で、芥川の死後関係する記録類の管理を行ったのは久野の長男であった葛巻義俊さんでした。葛巻さんは芥川未定講師を刊行する頃から彼自身の生活上の問題で資料を複数の古本屋さんに少しずつ売却していました。その中で三茶書房という古本屋さんの店主である岩森喜一さんが山梨県のご出身であったため、後に山梨県立文学館さんに芥川の資料が大量に収められることになります。そして残された芥川の資料については義俊さんの妹さんの佐藤子さんによって引き継がれ、市民団体である久米を語る会の斡旋で1996年に藤沢市に寄贈されます。しかし手帳6と手帳7をはじめ多くの資料がひどく傷んでいました。これは1968年に葛巻さんのご自宅が火災にあって、その際の消火活動で水がかかった結果、インクの染みが手帳についてしまったことなどによります。そのためこれ以上の劣化を防ぐべく修復が行われました。
その手帳録、先週しっかりと見させていただいて、で、もう一つ一つファイルに収められていたわけなんですけど、でもそれでもこう文字が今ねお話があったようにちょっと見えなくなっちゃってるところもありつつ、でもその他はしっかりと、ね、見ることができる、読むことができるという、そのね資料になっております。手帳録がこの、ね、手元にあって、でそういったものがこの文書館にあるというのがすごいなと改めてお話を聞きながら、その実物を見せていただいているという贅沢なお話でインタビューになっておりますけれども、ぜひですね藤沢市文書館に来ていただければ、そういった貴重な資料ありますからね、ぜひ皆さん見ていただきたいと思いますし、文書館という場所があるよということもぜひね皆さんにね知っていただける、そんな1ヶ月になっていると思います。さあ、藤沢市との関わり合い、久米沼住んでいた様子、今週はですねお話をしていただきました。さあ、来週はですねこの回ラストとなります。引き続きですね中村さんにご登場していただきます。ぜひ皆さん来週もお聞き逃しのないようにお楽しみいただければと思います。中村さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。